天の矢は小指に混じる糸どかな。場所。かつて私は小川雨仙君を牛沼のほとりに通ったとき、この句のような光景はよく小藩の天の家で見るところだと道君が話されました。同じ天の家でも海岸にある天の家は波の音の爽快さなどが伴っていて、どことなく陽気なところがありますが、沼や湖のほとりの天の家はさざ波も立たぬ水の静かさとともに、めいるように寂しいその天の家の軒端などに、その湖もしくは沼で採れた小エビを乾かしているところがその中に、同じくエビのごとく長い足をしてぷいぷい飛んでいるものがあるのは何かと見ると、それは糸戸であるというのであります。八叩き、来ぬ夜となればおぼろなり。去来。八叩きというのは、京都の空也念仏の僧が瓢箪を叩いて、冬の間、夜になると洛内、洛外を歩き回り、米銭を集めるもので、その八叩きが来なくなると、いつの間にかおぼろになって、春めいているというのであります。去来は京都に住んでいたのであるから、途中、その八叩きの音を寂しく聞いていた。それがこの句を生んだ主な理由でありますが、春の夜になって心のときめくを覚えるにつれても、この冬中耳について離れなかった寂しい八叩きを思い出すところに、この作者の地味な心持ちが伺われるのであります。こういう例は再現もなく挙げることができます。またたくさんの例を挙げるうちには、多少例外として宗観以下の滑稽趣味をそのまま伝承しているものをも挙げることができるのであります。しかしそれらはこの略史には無用のことであります。ただ我らは、場所を中心とする元禄の新運動は、徘徊を滑稽、ダジャレの域より救い上げて、真面目な、着実な、そうして、感弱趣味のものに導いたということを記憶すればいいのであります。括弧38。古池や川津飛び込む水の音。場所。初しぐれ、猿も小見の星げなり。場所。何事ぞ、花見る人の長刀。去来。馬は濡れ、牛は夕日の紫しぐれ。都国。いろいろの名も難しいや春の草。珍石。水鳥の橋についたる梅白し。安い。生き生きて倒れ伏すとも萩の原。空。小屋またんあまりひばりの高上がり。散風。くじ取りてなめしたかするよとぎかな。牧雪。秋の空、尾上の杉に離れけり。企画。長々と川一筋や雪の原。 ポンチョ、初雪の見事や馬の花柱、リユ、キギク、ハクギク、その他の名は泣くもがな、乱節、トダンゴも小粒になりぬ秋の風、キョロク、我がことと土壌の逃げしいねぜりかな、上層、長松が親の名で来る漁兄かな、ヤバ、小屋なかん、その子の母も可能くわん、ランラン、やけにけり、されども花は散りすまし、北市、若かえで茶色になるも人盛り、極水、目に青葉、山ほととぎす、初月を、祖道、わらつんで、広く寂しき枯れのかな、小白、面白う、松かさもえよ、薄月よ、四方、安藤の、すすけぞうさむき、雪の暮れ、越人、片枝に、脈や通いて、梅の花、思考、しぐれくや、並びかねたるいさざぶね、ちな、身の上を正しいおれけりを見ないし、りょうと、場所およびその門下の人の名前は比較的著名な有力なものを抜いたのではありますが、このうちの若干の人に変えるに、他の若干の人をもってしたところで別に不都合だというほど厳格なものではありません。ただ以上の人々の名前を記憶することによって、元禄時代の俳壇の中心人物を知ることができれば、それで結構なのであります。このほか元禄の作家として、鬼面およびその一派にも時及ぼさなければならぬのでありますが、これは痛み風といって、むしろ芭蕉とは違った系統に立って、しかも匂った仕事をしたというような人々であります。括弧39から、大体を解くというこの講義の主義から、わざと観客することにします。いわゆる暗黒主義に基づくのであります。小説家として有名な西鶴も、元禄の俳人として忘れ去ることはできないわけなのでありますが、やはり暗黒のうちに葬り去っておきます。括弧40、古池の句については、四季古事がかつて、古池の句の弁、なるものを、ホトトギス、第二巻、第一号の史上に書いて、この句の天下に高名なのは、この句の絶対的価値によるのではなくて、この句を作ったとき、芭蕉は頓悟した、という、その歴史的価値に基づくのであるということを、評論されました。 それをここにかいつまんで言うと、場所はもと総員の団林町を学んだので、やはり滑稽ダジャレの類でなければ俳句でないと心得ていた。そうでないにしても、何か一理屈言うとかうがつとかしなければ俳句にならぬと思っていた。ところが須賀川の芭蕉庵にいたときに、ある静かな春の夜、庭の古池に蛙の飛び込む音が寂しく耳についた。そこで何心なく、古池や蛙飛び込む水の音と口ずさんだ。そして、ここだここだと心にうなずいた。今までどうも作句の上に不満足な点があった。どうかしてそこを逃れ出て新しい境地に入りたいと懊悩していたが、それがこの句を得たと同時に合点がいった。俳句は何も別に難しいことをこしらえ上げなくてもいいのである。そのままを言えばいいのである。とこう合点がいくと嬉しくてたまらず、この句をしきりに門人どもに吹聴した。そこで後人はこの句に何か神秘な意味でもあるかのように推して、むやみにありがたがることになったのであるが、なんぞ知らん芭蕉が自ら喜んだのは、むしろその何の意味もないところにあるのである。しかもこれより彼の新しい道が開けて、いわゆる芭蕉風を完成するようになったとすれば、歴史的には立派な価値のある句である。とこういう意味の解説であったように記憶しています。私はこの説は興味のある説だと考えます。芭蕉の心の奥に立ち入った深みのある解釈だと考えます。初しぐれ猿も小蓑をほしげなりという句については、企画が猿蓑の序でこういうことを言っています。我が王安魚の頃、伊賀越えしける山中にて、猿に小蓑を着せて徘徊の芯を入れたまいければ、つまり芭蕉が甘弱趣味に立脚したことを推奨しているのであります。伊賀の山中で騎乗にいる猿を見たときに、折伏初しぐれが降ってきた。その初しぐれの寂しさが腹渡に染み込むように覚えられたとき、自分の情を猿に移して、猿も蓑をほしげだと言った。その心持ちに徘徊の生命はあるというのであります。何事ぞの句は、花を見るのに何の必要があって長い刀を刺しているのだ、無用なことだと、伊達に長刀を帯びている人の無風流をあざけったのであります。馬は濡れの句は、しぐれの主を隠して降る光景を言ったので、同じ一つの矢でもそこにいる馬は濡れ、そこにいる牛には日が当たっているというのであります。いろいろのの句は、春になっていろいろの草が燃え入れる、嫁菜とか鈴菜とかよもぎとかセリとか、それぞれ名があるが、それをいちいち覚えるのは難しいことだというのであります。こういううちにも、その春の草に親しみを持った心持ちがあります。水鳥のの句は、水鳥が水中に物をついばんだとき、そこに浮いていた梅の花がそのくちばしについたというのであります。速形の句であります。 生き生きて、の句は、空が芭蕉の友をして長い旅行をしていた時、途中で腹痛を催したその時作った句で、どこまでも行ってみよう、倒れるまで行ってみよう、萩の腹でもあったらそこへ倒れるまでだ、というのであります。芭蕉に対して忠実な、萩の花に対して物懐かしい心持ちが現れています。小屋またんの句は、ひばりがあまり高く上がるので、そんなに高く上がってしまっては、下の麦畑にいる小ひばりがお前の降りてくるのを待ちかねるであろう、というのであります。くじとりての句は、芭蕉の臨終前に大勢の弟子が句を作って芭蕉を慰めた、その時に唯一の医師として芭蕉の診療に従事していたのがこの句の作者墨雪で、医者でありながらもやはり弟子の一人としてこの句を作ったのであります。今晩夜伽をするのに、空腹をしのぐためになめしを炊こうとするのでありますが、それもくじを引いて、そのくじに当たったものが炊くというのであります。おそらく実況でありましょう。秋の空の句は、秋の空の高く晴れた景色で、山の頂の杉をもずっと離れて大空がかかっているというのであります。極めて平明で、しかも印象明瞭な句であります。長々との句は、雪の腹は一面に白うがいがいとしているが、その中に長々と一筋の川が流れていて、そこだけ色が違っているというのであります。また平明な句であって、極めて印象明瞭に書かれています。初雪のの句は、初雪の降った時、ふと見ると都外につないであった馬の花柱のところに見事に白く積もっていたというのであります。金菊白菊の句は、菊はいろいろ変わり咲きもあるが、やはり金菊と白菊とに限る。その他の菊はない方が良いというのであります。その他の名のないことを望むのは、やはり菊そのもののないことを望むのであります。恩者恩当を好む作者の心持ちがよく表れています。戸団子の句は、秋風の吹く頃、宇都の山を越えるときに作った句でありまして、その宇都の山の名物である戸団子も、以前よりは小粒になったというのであります。戸団子さえ小粒になったところに、秋風、小札の心持ちがあります。我がこととの句は、ねぜりを積もうとして手を水中に入れると、そこにいた土壌が自分のことかと思って逃げたというのであります。上層の国は軽みがあると言って芭蕉が褒めたことがあるように覚えていますが、この句のごときもその軽みの点に取り柄があります。ただし軽みと申しても、宋院時代の滑稽とはだいぶ趣を異にしています。滑稽は滑稽でも、ダジャレのではなくて、事実の描写を主としているのであります。長松がの句は、丁稚の長松が、新年には親の名代で、もっともらしく、五年子に来るというのであります。 これもある人事のおかしみを見出したものでありますが、作者が強いてふざけ上げた後は少しもなく、ただ平坦に事実を助しているに過ぎないのであります。小屋なかんの句は有名な俳文顔たくの字の終わりにある句でありまして、蚊帳の中に入っている蚊は憎むべきである、その蚊のために子供は食われて泣くだろう、子供ばかりかその子の母もやはりその蚊に食われるであろうというのであります。やけにけりの句は北氏の家が類焼したときに作った句で、自分の家は焼けたけれども花は散ってしまった後であったから花は焼かなくってまあよかったというのであります。家や財宝よりもむしろ樹頭の花に重きを置く心持ちを言ったのであります。こういう心持ちをあまり誇張しすぎると沈騰な思想に脱するのでありますが、ただ単に事実を除しただけにとどめてあるところに淡泊な趣味が保たれているのであります。若楓の句は夏の初めに楓が芽を吹いて、その初めは茶色であるが、それも人盛りであるというのであります。若楓のある特質を見出して装備したのであります。目に青葉の句は夏鎌倉に来て作った句で、鎌倉に来てみると目には山々の青葉が映り、耳にはホトトギスの鳴く声が聞こえ、口にはこの地の名産の初ガツオが食えるというのであります。わらつんでの句は冬枯れの野にところどころバラが積んであるが、その他には目に立った林もなく人家もなく、ただ平房として寂しく広いというのであります。面白うの句は場所を止めた時の句で、何もごちそうもなく艦隊の塩もない折節の薄月夜に、そこに七輪なりかまどの下なりに焚いている松笠でも面白う燃えたらよかろうというのであります。安藤のノックは雪の降った夕暮れに安藤を出してみると、その雪の白いのに対していかにもすすけが目立って見え、ことに寒い心持ちがするというのであります。片枝にノックは枯れ木に等しい梅の木にぼつぼつと花が咲いて、見ると一方の枝の方にその花は片ずんでいる。するとこれは片方の枝だけに脈が通っているのであろうかというのであります。しぐれくやの句は近江の湖水で取れるイサザを漁する船が湖上にたくさん出ていたが、にわかにしぐれが降ってきたので、今まで静かに並んで漁をしていたのが、急に列を乱し始めた、というのであります。越人の風さえそいて、しぐれの降ってきた時の即時であります。身の上を、の句は、お見返しの花の風情といい、またお見返しという名といい、どうやら人間の女性を見るような心持ちがする。その花の露を帯びてしおれている様は、女性が自分の身の上を思いくしてしおれにしおれているのによく似ている、というのであります。 以上はいずれも略解でありますが、前に挙げた2、3の例句の上に、さらにこれらの句を合わせ考えることによって、芭蕉の下に統率せられた元禄の俳句というものがどんなものであるかということは、大体お分かりになったことと考えます。その特性をかいつまんで申せば、古短、常味、素朴、平明ということなどであります。括弧41、この時代が、ことに明るいこの時代が過ぎ去ると、また暗黒時代が参ります。それは必ずしも事実が不明だというのではなく、例の通り暗黒のページとして葬り去って、格別差し支えのない時代だと申す次第なのであります。